そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんは
うん
シワシワですか？
はい。
下平さんは今若干肺に怒りがこもってましたよね。舐めとんのかお前はと。シワシワですか？っていうかシワシワでしょ？シワシワに違いないもの。指先を見てみて。
シワシワですよ。
そうでしょう？そのシワシワのことを何と言いますか？
指紋？
指紋ですね。最近ね、下平さんはね、臆病になってる。和田がね、なんか仕掛けてくるんじゃないかと思って、指紋と答えていいものやら、どうせまた変な呼び方がとか思ってる。指紋です、指紋。今日はね、この極めて身近な話題っていうか、身についての話題をします。
こう。
指紋ってね、
うん。
もちろん、いろんな形もありますし、誰かがね、ここに指紋があるぞってことに気づいたわけですよ。
うん、
そして誰かが研究始めて今のようにね、いろんなものに使われているようになってるんですが、
はい、
まあ、身近である割にはあまりよく知らないじゃないですか。せいぜいね、あの刑事ドラマとか、あるいはね、うん、科捜研の女の中でも使うんですが、
うんうんうん、
あの沢口靖子さんがじーっと指紋を見てこれはとかって言ったりするっていう、そういう感じじゃないかと思うんですが、この指紋についてですね、
はい、
今日はお話をしてみたいと思うんですね、
うん、
そして予告をしましょう、
うん、
今日番組のラストで、
うん、
リスナーの皆さんをやきもきさせます。
え？
さあ、それではそろそろ始めてまいりましょう、今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあ、指紋平さん、
はい、
指先のシワシワの話ですけども、
うん、
まずはですね、うん、歴史から言ってみましょうか。
はい、
もちろん誰かがね、ここにシワがあるなってこと気づいたんでしょうけども、そらね、ずっと昔に誰かが気づいたわけですよ。
うん、
でそれはね、医学的にというか、まあ、科学的に、研究を始めたのはもうちょっと後になってからなります、ね。
はい、
まずはですね、1684年、
うん、
イギリスの、ね、お医者さんのネヘミア・グルーっていう人が指紋についての初めての科学論文をこの年に発表してます。
はい、
でね、科学論文といってもあまりこう詳しくとか、まあ、そうですね、あの深いところまでっていうわけではなかったらしくって、
うん、
なんか指と手のひらに溝あるよねっていうぐらいの
溝
あるよねっていう、そういう感じのね、論文だったみたいですね。で、1684年っていうと、日本ではですね、徳川綱吉の時代、
はい、
生類憐れみの霊の時代ですよ、
うん、
あとはね、この時代って水戸黄門の時代でもあるのね。
おお。
水戸黄門とね、徳川綱吉ってね、仲悪かったんですって。興味深いでしょう。ところがね、うん、指紋とは一切関係ないからそんな話はしない。で、翌年1685年、
はい、
今度はですね、オランダの解剖学者のコバルト・ビドローっていう人と、イタリアのお医者さんのマルチェロ・マルピーギさんっていう人が、うん、いいですね、イタリア人らしい名前ですね、マルチェロ・マルピーギさんっていう人が指の溝についての本を出版してます。
はい、
この頃ね、なんか84年、85年と、なんか指紋とかね、手のシワについての本がね、科学論文が発表され続けてますので、指紋ブームだったんじゃないですかね、ヨーロッパ。
お
ー、そんなブームがあるのかどうかは知りませんけども。で、ちなみにまた、イタリアのお医者さんのマルチェロ・マルピーギさん。
うん。
この方ですね、大変優秀な方で、 舌、ベロですね、ベロの、ね、味覚細胞、通称味蕾って言ったりしますけども、これをね発見してる人でもあるんですね。それからね、聞いたことありますかね、マルピーギ小体なんていう、まあ、人の器官の中の小さい小さいところあるんですが、こういうのも名前が残ってます。そして、随分経ちまして100年後1788年、
はい、
今度はですね、ドイツの解剖学者の、これまたドイツらしい名前、ヨハン・マイヤーさんがですね、指紋を分析すれば個人を特定できるんじゃないってここで指摘します。でこの辺りから指紋と個人っていうのが結びつけられるようになったんですね。でこのね、指紋と個人っていうことについては日本はねすごく深い深い関わりがあるんですよ。また100年ほど経ちましてね、1874年、イギリス人のお医者さんのヘンリー・フォールズっていう方が日本にやってきます。
はい、
この方ね、お医者さんであるとともにキリスト教の布教も行ってたらしいんですね。でキリスト教の布教を行いながら健康社っていう会社みたいな名前ですけども、病院を作ります。やっぱ今と名前をつけるセンスが違いますね。
違いますね。
あの健康者っていうとなんか健康食品とかを売ってそうな名前ですが、
すでに健康な人たちがなんかやってそう。
そうね、なんかみんなで体操とかしてそうな、でもね、健康者っていう病院をね作ったんですね。
はい、
で健康者、後のね聖路加病院です。
へえ、
聖路加病院を見たら、あ、元健康者だと思っていただければ、ありがたみが増すのか減るのかはあなた次第です。でね、このヘンリー・フォールズさんが、日本人がね母音を使って証書を作ったりしてるのを見て、はい、何やってんのって興味を持ったらしいんですよ。あの母音って親指のね指紋、
はい、
これに一緒にくっつけてベッて押して、確かにっていう風にしてねやったりするのを見て、あれはやっぱり海外ではねそういう習慣ないんですね。やっぱり向こうはサインじゃないですか。
はい、
なので親指の指紋でそんな風に証書作ったりするんだってことを興味持って、ちょっとね研究を始めたらしいんですね。そして1877年、
はい、
来日してから3年後ですね、この年はですね、また別の人物、アメリカ人動物学者のエドワード・モースさん、この方がですね、大森貝塚を発見してます。モースによる大森貝塚の発見なんていうのはね、中学校の歴史でもやったりするんですが、モースさんね、電車、まあその当時ですから汽車ですかね、
はい、
汽車から風景見てて、なんか土地が層をなしてるところがあるぞって言って近づいて見てみたら、昔のね貝の捨て場だったと、これが大森貝塚と呼ばれるんですね。でこの大森貝塚からはもちろん貝とかね、それから魚の骨とか、他にもね土偶が発見されてるんですよ。でこの土偶ってもともと粘土をこねてそれを焼いて作るでしょ、焼いてる時に指紋つくんですよね。でそのモースさんが発掘するのをね、どうやらヘンリー・フォールさん手伝ったらしくって、この土偶を見て、あれこんなとこにも指紋がついてる、何千年も前の指紋なのに現代人と変わんないなと、なんやこれと思ったけど、なんやこれって大阪弁で思ったかどうかわかりませんけどもそう思ったんですね。で、これらをきっかけとして本格的に指紋の研究に着手します。で最初はね、周りから冷ややかな目で見られたらしいんですよ。なんか指紋なんか研究したってただのシワでしょというふうにして、でせいぜいね滑り止めぐらいなんじゃないのって思われたらしいんですよ。まあ確かに役割としてはね、滑り止めっていう役割ありますんで、まあそのためのシワだから研究したって言われたらしいんですが、まあヘンリー・フォールズさんですね、いろんなところにこれ個人的に役立ててます。フォールズさんのお医者さんでしょ、で健康者っていう病院作ってそこで働いてたんですね。で、病院にはねいろんな薬品があるわけですよ。中には下平さんの好きな薬品があります。アルコールですよこのアルコールをね盗み飲みしてたね学生がいるらしいんですね。
は
お前ら飲んだろうって言っても、いや知らないですよ先生って知らばっくれちゃうので、そのアルコールの瓶についている指紋を採取して、
ほうほう、
お前やったね、飲んだねとで、 動かぬ証拠を突きつけて、お前やったろってことをね、犯人を探し出したらしいんですね。で、こうやって指紋の有用性を証明していきます。
はい。
で、この研究論文をですね、イギリス本国に送るんですね。
うん。
で、1880年、指紋による科学的個人識別に関する研究論文っていうのを、今でもあります、科学誌、ネイチャーに掲載されるんですね。
うん。
で、この功績を記念しまして、ヘンリー・フォールズさんね、築地に住んでたらしいんですよ。で、この築地のヘンリー・フォールズさんの住居跡に、指紋研究発祥の地っていう記念碑立ってます。
へぇ。
ぜひですね、僕も行ってみたいですが、なかなか築地に行く機会がありませんので、
うん、
築地はね、今いろいろと、今現在2019年の5月ですけども、いろいろとね、まだ、揉めたりしてますので、どうなるかわかりませんが、うん、そのうち行ってみたい、はい。で、こういった論文とか研究のおかげで、指紋分析で個人の特定ができるようになりまして、
はい、
1892年アルゼンチンのですね、フランシス・ロハスっていう人が世界で初めて指紋を証拠として逮捕されてます。
へえ、
アルゼンチンなんですね、指紋を証拠として初めての逮捕されたのは。
うん。
で、警察の中にですね、指紋を専門に扱う部署ができたのは、
うん、
インドなんですって。
へー。
で、その後ですね、イギリスのスコットランドヤードに指紋を扱う部署ができまして、それが1901年だそうです。
んー。
でね、そもそも下平さん、
はい、
指紋って何ですか？
え？
指紋って何ですか？
え、指の文様ですけど、
指先のシワシワを指紋って言いますし、
うん、うん、
窓ガラスとかね、コップに残ってるのも指紋って呼びますよね。
うん。
でも正確に言うとですね、指にあるシワシワシマシマが指紋であって、
うん、
窓ガラスとか、それからコップに残ってる、それこそ科捜研の女たちがね、
うん、
指紋がって言ってる、あれはね、指紋痕跡って言うんですって。
おお。
だからね、窓に指紋が残ってるって言っちゃうと、正確に厳密に解釈すると、
うん、
皮膚の先の皮がね、指先の皮がね、
あ、
べったり貼り付いてる音になりますんで、かなりスプラッパな、
怖い
方になりますね。
怖い。
あの、印鑑とね、印象の違いみたいなもんですよ。
うん。
あの、印鑑っていうのは、あの、押した、あの、朱肉の残ったあの、
うん、
文字のことを言うんですね。で、印象っていうのは、うん、いわゆるハンコのことを言います。
うんうんうん。
そういう関係ですね。
はい。
で、その窓についてる指紋痕跡、
うん、
これの成分は何かと言いますと、ほとんど汗と同じで、
はい、
成分のね、 99% は水です。
へえ。
で、残りはね、塩分とかカルシウムとか、
うん、
マグネシウムとか脂肪なんですが、
はい、
この脂肪はね、指紋から、あるいは指先から出されたもんではないんですって。
え？
あのね、手のひらと足の裏ってね、脂肪層って呼ばれる層がないんですね。
おお。
だからね、指先から汗と一緒には脂肪は出てこないんですって。
うん。
それでもね、指紋痕跡に脂肪が含まれちゃうのはね、我々無意識に手でね、体の他の部分を触るでしょ。
はい。
そうすると体の他の部分から出てる汗とかには脂肪が含まれてるので、それが手について脂肪が混ざるんですって。
なるほど。
じゃあ、
うん、
ここでお久しぶりにクイズ下平、今回お久しぶりですからね。
はい。
二択です。
はい。
こういった、まあ、汗と言っておきましょう。指紋から出てくる汗、指紋のね、うん、どの部分からこの汗は出ると思います？指紋ってね、縞模様じゃないですか。
はい。
この縞模様って、要するに出っ張ってるところと引っ込んでるところ、
うん、
山と谷の2つからなってるわけですよね。
うんうんうん。
じゃあ、この汗が出るのは指先の場合には山の部分でしょうか、それとも谷の部分でしょうか。さあ、二択。下平さんは意外と二択に弱い。
弱い。じゃあ、谷。
ほらね、弱い。
違うんだ。
山の方なんですよ。
へぇ、
ま、出っ張ってるって言ってもそんな出っ張ってるわけではないですけども、
うんうん、
下のね、膨らんでる山側のところ、そこの頂上から汗が出てるそうです。
へぇ。
で、この指紋ですけども、種類がありましてね、
うん、
下谷さんご自分で、あるいはね、リスナーの皆さんもご自分の指先見てみてください。いろんな指紋あるでしょう。
はい、
形がね、
うん、
大きく分けてね、指紋ってね3種類に分かれるんですって、うん、一つはね渦状紋、
はい、
まさしく渦の形をしてるんですね、
うんうんうん、
でそれからね定状紋、蹄の形をしてるやつ、
うん、
それから球状紋、弓状になってるやつ、ま、定状紋と弓状紋、球状紋って見分けづらいと思うんですけども、
うん、
定状紋の方がぐにゃんと曲がってる感じ、弓状紋はまさしく弓のようにそんなに曲がってない感じ、この3種類に分けられます。で、日本人の場合にはですけども、
うん、
渦状紋、まあ蛾状紋とも読むのかな、渦状になってるやつ、ぐるっと一周してるやつは日本人のね 50% がこうなんですって。
ほう。
で、ただね、日本人の 50% って言っても、あの指ごとにね指紋違ったりしますので、
うん、
指の 50% っていう感じですかね。
うんうん。
それからね、定常紋は日本人の 40%、
はい、
で球状紋、弓状のやつは日本人の 10%、
うん、
これでまあほぼ 100% になるんですが、
うん、
ごくごく珍しいね、この3つに当てはまらないような日本人の 1% 以下っていうような指紋もあるんですね。
へ
え。これをですね、変態紋と言います。
変態
そうですね、名前がピクッときますけど変態はですね、あのうわ何あの人っていう変態ではなくて
うん、うん、
あの変な体態度ではなくって体の方の体、
体、はい、
の変態紋っていうらしいです。
うーん。
で、まあ、大きく分けると3種類、それに変態紋加えて4種類なんですが、
うん、
あの細かく分けるとね本当にいっぱいあるので、ね、何十種類も100種類近くあるらしいんですよ。
へー。
渦状紋だけでもね、左後合分離紋とか、右後合分離紋とかね、左一連分離紋、右一連分離紋とかね、もうなんか必殺技みたいでしょ。
うん、
あるいはなんかこう焼き物の名前みたいですよね。
呪文みたい。
そうですね。定状紋もね、左流左流れるって書くんですけども、うん、左流閉塞定状紋、右流閉塞定状紋とかっていう、もう難しい名前がいっぱいありますので、
うん、
省略です。さてじゃあですね、
はい、
これらの指紋の働き、一つはね途中でも申し上げましたけども、うん、やっぱり滑り止めの働きあります。
うんうん。
で、なんでねこの指紋があるのかってことを考えていくと、働きもねちょっと分かってくるんですよ。一つは今言った滑り止めなんですが、
はい、
指紋ってシマ、要するにシワですよね、
うんうんう
ん、シワのあるところって人体では表面積を増やしたいところじゃないですか。
うん、そうですね。
例えばね、脳みそそうですよね、
うん、
人類は脳を発達させてて脳がどんどんどんどん大きくなったんだけども、頭蓋骨の中に収めるために表面積を増やしてね、折りたたんで折りたたんでシワを作りましたってよく聞きますね、うん、それから小腸の内側とかね、
うん、
懐かしいですね、縦毛とかね、そういうので表面積増やしてると、
うん、
それから肺の中、肺胞って言ってね 0.3 ミリぐらいのちっちゃいちっちゃい袋状の組織があって、うんうんうん、表面積を増やしてます、
はい、
指先の指紋もね実はそうなんですよ。指先はね、
はい、
感覚を鋭くしたいわけですね。
うん。
で、感覚を鋭くしたいから神経細胞をいっぱい置いときたいわけですよ。
うん、
そのためには表面積を増やしたいと、
うん、
で表面積を増やせばそれだけ感覚神経をたくさん配置できるっていう利点があるんですが、もう一方でね、うん、敏感になりすぎちゃうと困るんですね、
うん、
ちょっと触っただけでね、あのピカッと反応しちゃったりすると、
はいはいはい、
痛いとかなっちゃうと困るでしょ、
うん、
例えば熱いものとかね、冷たいものを触った時にもやっぱり敏感すぎたら困るわけですよ、
うん、
そこで妥協案、指紋の谷の部分にだけ感覚神経を配置するんです、
うん、
でそれじゃシワシワにして表面積増やした意味ないじゃんと思われるかもしれませんが、
うんうんうん、
今度ね山の部分には神経は配置しないけど、その部分 山の出っ張った部分に触れれば間接的に内側の奥の方のね谷の神経に刺激伝わるでしょう。しかも敏感な神経をその山の部分で守ることができるので、
うんうん、
守りながらも敏感にできるっていう非常にね精密な生物の仕組みをしてるんですね。
ほう。
そういうわけでございまして下平さん、
うん、
そうやって考えるとね指先一つとはいえね精密な仕組みがあるわけですよ。ちょっと見てみてもらえませんか。どうです下平さんの指先は、
うん、
何門ですか。
何門、
渦状門、定状門、球状門とありますが、
うん、そうですかね。
人間の指はね一種類のね指紋から成り立ってるとは限らないので、
頭上っぽい感じですけどね、
いろんなものが組み合わさってるかもしれませんけども、まあ一本の指には一本のね、一、はい、
うん、
つの一種類の指紋が乗っかってるはずなんですけども、
うんうん、
指紋ありますか。
ちょっと薄くなってますね。
薄くはなってるけどちゃんとある。
うん、かろうじてつながってますよ。
では残念ながら下平さんは選ばれた人間ではありません。
え、
指紋ねない人いるんですよ。あ、違いますよ。あの、犯罪をね、こう、やろうとして、指紋焼いちゃったとか、取っちゃったとか、そういうじゃないですよ。あのね、本当に生まれつき指紋がない人たちっていうのが、ごくごくごく少数いるの。
へ
ー。例えばね、2007年ですね、
うん、
スイス人女性で指紋のない人が発見されたんですね。それからね、2008年、こちらはですね、台湾で、指紋のない一族が発見されました。
お、
台湾のね台北に住んでる王さんっていうんですかね、黄色の木って書くんですけども、うん、王さん指紋が全くなくて指先ツルツルなんですね、
うん、
でね現在王さん67歳なんだそうですが、20歳でね軍隊に入るときに指紋調べたらねお前ないぞってことが分かったんですって。
うん、
でそんなに特殊なことだと思わなかったらしいんですね王さん。なぜかっていうと親兄弟にもね指紋がないんですよ。
お
で、お孫さんも今いらっしゃるらしいんですが、お孫さんにもですね、うん、指紋がありません。
おお。
王さん一族指紋なしと。
へえ。
で、これね、病気ではないんですけども、
うん、
別名、通称、入国遅延病って言うんですって。
うん、
あの、入国するときにね、指紋取るとき、あるいは指紋をこう認証する場合あるじゃないですか。どっかの外国行くときにね。で、指紋ないと、あれお前指紋ないよって言って、
うん、
身分確認に時間がかかるんですよ。
あ、
なので入国遅延、入国が遅れちゃう病気っていう風に通称言われてるそうです。
あ
で、ね、現在ね世界で4家系だけ見つかってるんですって。どうやらね遺伝的にある種のタンパク質が作られない人にこの症状が見られるらしいんですね。でもね指紋以外には特に健康に害はないんですって。でもしかしたらねどうやって指紋ができるのかとか、なぜ指紋があるのかっていう、これまだ完全には分かってないんですよ。
はい。
で、この逆に指紋がない人たちを研究することによって、どうしてそういった指紋があったり、どうやってできるのかっていうね、謎を解明する鍵になるかもしれませんが、
うん、
下平さんも和田も、お役には立てません。もしね、
うん、
お聞きの方々で、私も指紋ないけどっていう方がいらっしゃいます。あの、使っててね、指先をね、ツルツルになっちゃったのは別ですよ。生まれつきありませんですからね。
はい。
っていう方がいらっしゃい、我こそはと。ね、
うん。
あの、医学の進歩のために貢献できるぞという方がいらっしゃいましたらば、まあ一番いいのは病院に行くことだと思うんですけども、あの、まず第一に、そんなに雑貨店にお知らせいただいて、
はい。
で、一緒に病院行きましょう。で、その様子を和田がまた取材して、面白いねって言って流すと。こういった番組作りをやっていきたいと思います。 それではそういった方がいらっしゃいましたらば、そんな雑貨店までメールをお寄せください。じゃあそのメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんな営みのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、 そんな美術の時間と3番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日ねこの番組聞きながら、この番組ね、うん、通勤途中とか通学途中で電車の中、車の中で聞いてらっしゃる方多いと思うんですね。
はい。
あるいはね、仕事中って方もいらっしゃるかもしれません。うんうん、運転中の方はね、あまりこう気になったからって言ってね、番組聞きながら指紋見たりすると危ないですから、それは本当に今、うん、今言ってもちょっと遅いかもしれませんけども、気をつけていただいて。
はい。
電車に乗ってらっしゃる方とかね、歩いてらっしゃる方、まあ、信号待ちとかの時にね、うんうんうんうん、パッと見たりして、確認するのはやってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
指紋ってね、
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 足の指にもあるんですよ。
足の指にもあるんですよ。
指にもあるんですよ。指にもあるんですよ。さあ、そんな雑貨店、今週はこれで見たくなってきたでしょ。通勤中の方、通学中の方、今ね、靴を脱いで、靴下脱いで見るわけにはいきません。ましては女の方はね、ストッキング履いてる場合にはそれをそこでベロベロベロっと脱いでね、うん、見るわけにはいきませんから、お家に帰るまでのね、お楽しみとしてください。それでは、そんな雑貨店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。足、足
あるんですよ、足にも。
見たい。
僕今ね、素足なんて見られるんですよ。
興奮してる。
あ、こんな、あ、見たいでしょうね、今すぐリス
ナーの皆さん。うずうずする。
あ、やきもきしたらいい。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は鉄道フェアというんでしょうか、タイトルすらすっかり分かっておりませんけども、何やら鉄道関連の展示イベントにやってまいりました。こちらは何でしょうか。小田急鉄道クラブと書いてあります。どこかで見たようなフォントで、模型フレンズ、すっごい、ここは模型が好きなフレンズが集まっているんだね、模型がたくさんあるね、楽しい、なんてことが書いてあります。ちょっと中に入ってみましょう。
なかなかいい音します
よね。
そう
です
ね、
通過する音のない人からするとうるさいとしか思えない。
そうね、8500系もなんかいろいろ一本だけなんかグイグイグイグインバーターが出てる設定があったりとか。
そうですね、
横のバリエーションが実は
なかなかそうですね。結構
お聞きいただけましたでしょうか。模型、鉄道模型、レールがありまして、街並みがありまして、鉄道が走っているその模型の前にして、本物の鉄道員の方々が非常にマニアックな解説をしているという状態でございました。他にもいろいろ小田急バスとか箱根登山バスのいろんな展示グッズ販売をやっております。 ちょっと見ていってみたいと思います。あ、いいですね。小田急箱根高速バスとか東海自動車、いろんなグッズを売っているんですが、なぜでしょう。神奈川中央交通、通称カナチューはトマトを売っています。なぜなんでしょうか。カナチューは何を目指してるんでしょうか。トマト好評販売中だそうであります。
神だからね。
せーの。
いやー、鉄道ちびっ子たちのみならず大きなお友達にも大人気なんですね。ステージイベントもやってらっしゃいます。すごい人だかりです。何百人いるんでしょうか。ステージの上ではかわいい、今コメントしようと思ったらものすごいダジャレを言ってくれましたんで言葉が止まってしまいました。他にもいろんな展示がありますね。実際に子供が乗れる小型鉄道、こんなのもありますね。いや、手に手にいろんな鉄道グッズを持って皆さん歩いてらっしゃいます。お好きなんですね。なるほどなるほど。線路を挟んで駅のこちら側の会場では新旧ロマンスカーの乗車体験というのができるんですね。ロマンスカー、関東地方にお住まいでない方には全く馴染みがないかもしれません。小田急線の有料特急、特急列車の名前がロマンスカーというわけであります。今目の前に一番古いロマンスカーと一番新しいロマンスカーが肩を並べて止まっておりまして、ちびっ子たちのみならず大人たちも喜んで乗り込んだり写真を撮ったりしておりますが、私全く興味がございませんので、会場まで来たはいいですが、居場所がありません。ですが皆さんが嬉しそうにしている姿というのはとってもいいですね。好きなものを目の前にしてウキウキしている気持ち、これは分野を問わずいいものなんではないかと思います。それでは、私は全く興味がございませんけれども、なんとも幸せそうな雰囲気に包まれた、こちらは小田急線海老名駅のどっち口になるんですか、どっち口かも分かりませんが、そんな幸せな会場からお送りいたしました。本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。